東京インターネットラジオステーション Radio 365 Now on air。
カイト先生の私立アニメ学園。この番組はアニメ大好きカイト先生がラジオリスナーのみんなにアニメの名シーンから学んだことを紹介したり、毎回テーマを決めておしゃべりする番組です。最近ほんとここはもう噛むっていうのが定番になってきますよ、ほんとに。いきなりでっかい声出してるからもうほんとに序列が持ってかれてます。ほんとに自由気ままにがいつも言えないですね。というわけで、もう季節も梅雨となってまして、もうすごいです。湿気がジメジメがすごいことになってます。雨もね本当に多くなってきますから、雨の方がまあ涼しくはありますんでね、それはありがたいですけど、髪とかもねまとまらないですからね、本当にいつもまとまってないですけどね、僕はテンパなんでそこはピンポンねいただいてます。テンパだけはねちょっと譲れないですよ。ただまあテンパにもテンパなりに、本当なんかボリュームとかも雨の日はね本当に2割増しぐらいになりますんで、
テンパってるんです
よ。テンパってるんですね。そうかもしれないです。テンパのストレートだったら自由気ままにもこれ噛みませんけどね。
それはあなたの感
想です。僕の感想ですかこれ。違いますけど、そこひろゆきさんの意見でしたけどね、今ほとんどいうことね。ちょっとまあ、雨に打たれないように気をつけますということで、何の話か分かんなくなっちゃった。それでは、番組では皆様からのコメント、メールなどを募集しています。番組へのコメントは番組ページから送るか、もしくは番組専用メールアドレス、kaito@radio365.net、kaito@radio365.net まで直接お送りください。皆様からのご意見、ご感想、リクエストなどをお待ちしています。それでは、カイト先生の私立アニメ学園第19回目放送、夢と宇宙、兄と弟、始まります。この番組はラジオ365株式会社アイビジョンの提供によりお送りいたします。アニメシーン。このコーナーではさまざまなアニメの中から毎回一つの名シーンを厳選して皆さんにご紹介するコーナーです。それでは今回は、まあ、宇宙と兄弟といえば、まあ、そのまま宇宙兄弟ということで、今回は宇宙兄弟ご紹介させていただきます。こちらがもう結構もう前の、最近もねだいぶ名前聞きますけど結構前のアニメですな。放送されたのが2012年4月から放送ということで、もうほんと10年以上前ですか、そんな気はもうしませんな。ということで、あらすじがまあほんと題名そのまんまといった感じで、兄弟が宇宙を目指すというお話ですね。主人公がもうほんとなんかイラストはねよく見たことあるんじゃないかと思いますけど、あのアフロ頭の、これ天髪つながりじゃないですけどね、アフロ頭のあのナンバムッタという人が、主人公で、このムッタの弟のヒビト、ナンバヒビトが実は天才宇宙飛行士ということで、ストーリー始まったらもうほんと宇宙飛行士になってるよぐらいのところから始まります。で、幼い頃はその2人で星とかも見てて、2人で宇宙飛行士になろうよと、まあ、誓っていたと、いうことなんですけど、大人になったらですね、実際に、まあ、宇宙飛行士になったのは弟だけで、ムッタはというとですね、まあ、あの自動車の開発とかやってたんですけど、まあ、ひょんなことからクビになってしまいまして、弟は夢を叶えて宇宙飛行士なのに、兄は、まあ、無職になってしまったというところから物語が始まります。で、このムッタがすごいなんかこう兄とはなんだっていうのを考える人で、もう兄っていうのはもう常に弟の先をこう行かなきゃいけないですよというのをすごい考えてるんで、なんかこの 弟だけ夢叶えて自分は無職っていうこの現状、これがちょっとまあ受け入れられないということで、ここからなんと、まあ、30代なんですけど、30代になって宇宙飛行士を目指すということですね。弟に追いつくためにって言ったらあれですけど、弟のいる場所に行くために宇宙飛行士の試験を受けますと。でまあなんかすごい勉強になりますこのアニメ。本当に宇宙飛行士って本当誰もが知る職業ではありますが、なんかこうどうやってなるのかとか何が必要なのかとかは分かんないじゃないですか。それをこのアニメ見るとなんと、まあ厳しさとかももちろんあるんですけど、ムッタのポップさというかね、面白さもありながら危険だったりとか宇宙飛行士のまあ覚悟みたいのも一緒にこう伝わってきて、よりなんかこう宇宙がこう好きになるようなアニメになってます。で、まあ、今回の名シーンはね、もう本当にどうしてやろうかと。アニメも全部で100話ぐらいありますんで、なかなかの対策、どこをこう切り取るべきかということなんですけど、まあ、宇宙の話も本当に面白くて、で試験内容とかもすごい細かくやってくれるんで、あこういうの見られるんだなとか、閉鎖空間に行くとこうなるんだなっていうのもあって、そこの宇宙飛行士が何を思って宇宙に行ってるのかとか、人それぞれ違うんですよ。その目指してる人の中でも、自分あの人はあの ISS に乗りたいけど、この人はこうなんか一生目指しててみたいなのもあるんですけど、今回はあの、まあ、宇宙兄弟っていうことで、すごい兄弟愛とか、まあ、人柄とかにこうフィーチャーしていくシーンがこの作品多いんで、今回その兄弟愛から名シーン選ばせていただきました。アニメ第28話から、実はこの兄弟が小さい頃にUFO を目撃してまして、そのちっちゃい頃に見た UFO が、まあ、宇宙飛行士を志した一つの要因でもあるんですけど、まあ、ちっちゃい頃なんでね、まあ、UFO 見て、まあ、周りの学校とかに言うんですけど、案の定まあ信じてもらえないと。で信じてもらえずに、まあ、バカにされて、でじゃあ証拠出せよみたいな言われるんですけど、その UFO 見た時に、まあ、カメラをちょっと回してなくてですね、まあ、証拠はないということで、まあ、まだ幼いんで、それで兄のムッタが、まあ、ちょっといじめじゃないですけど、ちょっとまあ絡まれたりしてしまうわけですよ。でそれを目撃した弟のヒビトが、兄貴にこれ何してくれてんだということで殴りかかろうとするんですよ。でも殴りかかろうとした弟ヒビトを見てムッタが、本当に強いやつは手を出すなと、だから本当に手を出したくなったら俺が頭を出してやるからって言って、ヒビトには手を出させないで、兄貴のムッタがその絡んできたやつに頭突きをかますっていうシーンがあるんですよ。このなんか幼いながらのこの兄弟の関係性というか、非常にまあグッときまして、信頼し合ってるからこそ殴りかかろうともするし、それを止めて本当に強いんだから手を出すなよ、この兄と弟の関係がいいですよね本当に。でまあそこでまあ頭突きして結局またなんか やり返されちゃうんですけど、その後にヒビトがムッタに内緒で手作りの UFO を作るんですよ。で UFO を作ってそれを自分で撮影して、でムッタにこうサプライズじゃないですけど、UFO 撮れたよって言って動画を渡して、でこれ見せたらもうお兄ちゃんいじめられないからっていうところまで、これちょっとすごい最高ですというわけで、まあ動画を上げて、まあ、結局ムタその動画見せないんですけど、偽物ってバレちゃう作りだったんで、でもそれを何ですかね、関係性でいじめられないように動画を作ってあげるっていう、ここまで兄弟愛だなと思って、今回の名シーンはこの2人の兄弟愛が見える過去の2人のシーンでした。以上厳選アニメシーンのコーナーでした。それでは CM に参りましょう。
梅影飛鳥初監督作品。
続いて物意味予報です。 明日から次第にもやがかかり、西日本で片意味、あさってには東日本ももやに覆われ、全国的に物意味となるでしょう。なるべく外出は控えるか、日が落ちる前には帰宅を心がけてください。以上。
真面目で成績優秀な学と、学校の問題児で自由な清澄、性格や友達も真逆な二人は幼馴染。
それ痛そうだけど大丈夫？
見た目だけ痛くない。
何があったの？
見てなかったのか？あの時いただろ。
ちゃんと見てないし知らない。
俺もよくわかんねえ。
学ぶ、清澄くんとつるんでるね。
神社で買ってきたの。
あまりあいつに関わるな。
腕に
消極的すぎるのも、そういうの呼んじゃいそうだし。
やっぱあいつ
取り憑かれちゃうよ。
知らないとこで何してるか分かんねえな。
学ぶはできるはずでしょ。
何かに取り憑かれてるのよ。
言ってね、言ったところで信じないだろう。
つるむ友達は考えなさい。
本当にかわいそうなの誰だよって考えたら、もういいかってって言ったら信じる。
17少年物語、2023年2月公開。僕は怖くない、君のことを知っているから。
放課後ティータイムトーク。このコーナーでは放課後のひとときに最近気になることや思いを毎回テーマを決めてトークするコーナーです。ここで風はもう別物ですけどね。ありがとうございます。なんかね、盛り上げていただいて。何の話するんでしたっけねっていうところで、ちょっと前にですね、いいお寿司屋さんに行ってきたお話をさせていただこうかなと思ってます。っていうのも、友達と二人でですね、回らないやつですよね、回らないお寿司屋さんにこう行かせていただいて、っていうのもその友達と共通の知り合いの方がいるんですけど、その知り合いの方が実家でお寿司屋さんをやってますということで、ちょっとこう行ってみたいなっていう話が出て、でその方に言ったところ、もういつでもウェルカムと言っていただいたんで、行ってまいりました。もう緊張しましたね。久々にご飯で緊張を味わいましたよ、本当に。駅着いて、二人合流して行ったんですけど、もう店構えがもう、そうですね、高級な、見ただけでね、ちょっともう分かる感じの風格。
これはもう感想ですよ。
いやいや、でも本当にすごいですよ、すごい本当に。これかっていう、ここですかっていうのはありまして、二人でね、本当 2,3 分立ち尽くして、ビビってのれんくぐれなかったんですけど、なんとか意を決してのれんくぐって、ドア開けて入って、そしたらもう本当めちゃくちゃ広い場所っていうわけじゃないんで、入ったら知り合いの方もいらっしゃって、知り合いの方のお父様、お父様がメインでお寿司屋さんやってますんで、お父様と知り合いの方いらっしゃって、よろしくお願いします、今日はもう本当によろしくお願いしますっつって、そんななんか緊張しなくていいよみたいなね、言っていただいたんですけど、ガチガチで席ついて、ガチガチでこう どうしたらいいんですかねみたいななって、そのなんか知り合いの方もね、普段はよく話しますけど、なんかこのお寿司屋衣装みたいなね、包んで、身を包んで、もう誰ですかみたいな、一瞬ほんと誰だか分かんないぐらいキリッとしてましたんでね、それをなんかちょっとね、 T シャツにジーパンとかでいてほしかったですけどね。それでお寿司は、何せ分かりませんからね、そういうなんかどうしたらいいのか。本当のおすすめでということで、自由にやってくださいよっつって握っていただいて、でも本当おすすめ頼んだんで、本当もうシャコとかクジラとか、なんすかこれみたいな、聞いたことないですよみたいなネタまでちょっといただきまして、もうね、 まずいもんが一個もないですね。まあお寿司でまずいのなんかないんですけど、にしてもうまいですね、やっぱり。でわさびまでもが美味しくて、こうも違うがっていうね、わさびが、まあ、目の前で吸ってくれるんですけど、するとこう違うんかって、もう香りもですし、こうなんかツーンってくる感じじゃないですよね、辛さが。お上品だ。いや、これ乾燥なのかしらっていうところですよ。そんな気がしただけかな。まあでもなんかそう、あのわさびもこだわってるみたいなね、おっしゃってて、あ、やっぱそうなんすねっつって、でまあシャコとかクジラとか食べた後に、なんかそのもうツヤツヤのこうウニとかイクラとかもこう出てくるんですよね。もう気が気じゃないというか、こっちもいくらすんのかっていうね、わかんないですけど、でもやっぱ聞ける雰囲気じゃないですしね、これいくらすか一貫みたいなね、そんなんじゃないですし、何よりね、なんかそう聞いちゃったらダメじゃないっていうのはありますからね。ちょっとやっぱかっこつかないっていうか、やっぱこうこっちもキリッと言ってますから。でまあなんだかんだで、あのお酒とかもまあいただきまして、でお酒も日本酒をあのいただいたんですけどいやいや日本酒はあの値段、あのメニューに値段書いてあって、いやいやいや、そんな値段はすごかったですね。日本酒の値段は、まあ、見たことはない値段してましたね。やっぱりここまで来るかっていうところで、まあ頼みましたけど、やっぱ違いましたよ。美味しい、わさびじゃないですけど、まあ、やっぱこう違いますわ。美味しいっすね、やっぱり。飲みやすくて、ね、さすがこう値段はね、やっぱねっていうのはありますけどね。いやいや、めちゃくちゃ切り崩していきましたよ。崩しましたほんとね。 ATM が火を吹いてましたよ。でまあ日本酒いただいて、まあお酒もいただいて、もう酔っ払ってきちゃって、なんかもうお酒も結局すごいおかわりして、酔っ払っちゃいますほんとに。でまあウニとか中トロとか、なんかひとしきりこう終わった後に、なんか好きなのあったらまたちょっともう一回握りますよみたいな、ね、言ってくださったんで、まあちょっと気に入ったウニとか中トロとかバカ割りをさせてもらって、で日本酒もあのちょっとまあサービスじゃないですけど、僕らが飲んでたやつのワンランク上の日本酒ちょっとだけをちょっとまあいただきまして、値段倍ぐらいするんですけど、あの、まあ、ちょっと一口飲んでいいよみたいな、おチョコ一杯ずつ、まあ、いただいて、サービスで。めちゃめちゃでしたね、もう超うまいみたいな、感動しましたね。こんな違うんだな、やっぱな日本酒っていうね、ありました本当に。あの至福の時間を味わわせていただきました。でまあ本当なんか至福すぎて、一旦その後ね、リーズナブルな居酒屋入って、何が一番うまかったってね語り合いましたけどね。個人的には僕はシャコがすごい好きでしたね。初めて食べたんですけど、これなんか程よい食感にちょっと脂も乗ってて、めちゃくちゃ美味しかったです。また行きたいですけどね。まあお値段は結構、はい、すごい負けてもらって、なかなかあね高かったですけどね。でもまあ食べた分にしてはもうすごい安くしていただいたんで、ぜひぜひまた行きたいなと思います。そんなお寿司ののろけのお話でした。以上、放課後ティータイムトークのコーナーでした。それではエンディングに参りましょう。
24時間いつでもどこでもポケットの中のラジオ放送局レディオ365、
カイト先生の私立アニメ学園、エンディングのお時間です。粉ごとまとめていきましょう。厳選アニメシーンでは、今回は宇宙兄弟ご紹介させていただきました。宇宙兄弟めちゃくちゃ面白いんですよ。なんか最初はやっぱなんかこの有名なところじゃないですか。有名どころってなかなかちょっと勇気がねいりますんでね、最初に見始めるとき。でももう1話目からもう引き込まれますね。グイッとグイッときますね。ほんとなんか細かいところで人柄っていうのが出るアニメなんですけど、 ここ見るかとかもあるんですけど、主人公のムッタの性格がめちゃくちゃ僕はもう好きで、なんか、まあ、失敗とかもしますし、おっちょこちょいなところあるんで、すぐなんかマイナスの方に行っちゃうんですけど、なんかそれを重く受け止めすぎないというか、ダメなことあったら、まあ、一旦落ち込んで反省して、でもすぐ笑いに変えるみたいないうのが、なんかもう見習いたいなっていうのはやっぱありますね。かっこいいんすよ、ムッタが。言うときはビシッと言うんですけどね、基本的にはなんかおちゃらけた男で、なんかいいっすよね。そんな大人になりたいなと思います、僕も。そして2つ目、放課後ティータイムトークのコーナーではお寿司のお話をさせていただきました。お寿司って美味しいですよね、本当に。回転寿司は本当むちゃくちゃ行くんですけど、ね、あのガチャガチャあるとこ行ったりとかするんですけど、まあ、初の回らないところで、で行った時にお店入った時は僕ら2人しかお客さんいなかったんですけど、その後にあの予約してたおじさま方が3人いらっしゃって、意気投合しましたね。すごい常連の方らしくて、もう 7,8 年ぐらいお寿司屋さん通ってるんですよっておっしゃってて、お酒をやっぱね飲んじゃうと、やっぱ隣の人に絡んじゃうとこやっぱありますよね。いや、女の子には絡んでないですって。またちょっと勘弁しようだ、本当に。いやおじさまに今回ちょっとね、いや絡ん向こうからこう、まあ、ちょっとお話しさせていただいてみたいな感じだったんであれなんですけど、本当なんかすごい気のいいおじさま方で、楽しい時間をちょっとね共有させていただきましたね。 7,8 年ってやっぱすごいですね。僕らとねその知り合った方はまだ 2,3,4 年ぐらいか、4年5年ぐらいの僕は付き合いなんですけど、もっと前からのねお寿司屋さん行ってる。でもあのいいお寿司屋さんに常連ってやっぱね、成功者の香りがやっぱしましたね。すごいなんかちょっといい時計されてたなってことはちょっと見てましたけどね、私はね。はい、というわけで、番組では皆様からの応援メッセージ、番組ページへのコメントなどをどしどしお待ちしています。ツイッターアカウントへのフォローなどもお待ちしています。それでは、カイト先生の私立アニメ学園第19回目放送、夢と宇宙、兄と弟、これにて終了です。ここまでのお相手は、同じく二人兄弟の DJ カイトがお送りいたしました。それでは、また次回お会いいたしましょう。さようなら。この番組は、ラジオ365株式会社アイビジョンの提供によりお送りいたしました。
東京インターネットラジオステーション、レディオ365、Now of Air。